2022年10月9日、聖霊降臨節第19主日です。神学校日、伝道献身者奨励日でもあります。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美を捧げます。賛美歌409番、賛美歌409番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または主法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救いいだしたまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第84編です。賛美歌の後ろの購読詩編の93ページ。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。詩識者と交互に唱え祈ります。購読詩編、詩編第84編。万軍の主よ。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。嘆きの谷を通る時もそこを泉とするでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽を立て、完全な道を歩く人に主は与え、万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。お祈りをいたします。天地を作られた父なる神、主イエスキリストの父なる神、皆を賛美いたします。今日もあなたに生かされてこの朝を迎えることができました。この主の日の礼拝に、礼拝の恵みに預かることができました。愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝できますことを心から感謝をいたします。私たち一人一人の思いは様々です。感謝に満たされている人、病の中にある人、悩みを抱えたままここに来た人、これからの道を尋ね求めている人、あなたは私たちの心をご覧になる方です。すべてをご存知でいてくださいます。すべてをよく導いてくださいます。顔と顔と合わせ、その無事を喜びながら、今ここにキリストがおられると信じる信仰を共に与えられていることを感謝いたします。どうぞ今私たちにあなたの御言葉を鮮やかに聞かせてください。私たちの心の目が曇って、まことにあなたの見姿を仰ぐことをせず、私たちの心の耳が塞がってあなたの御言葉を聞くことに乏しかったことを、過ぎた日々を顧みて思わざるを得ません。証拠りもなく身元から離れていく私たちをあなたは呼び戻してくださいます。 あなたの御声を聞くことができますように。あなたは誠の羊飼い、私たちはあなたの羊、羊は羊飼いの声を知っている。どうぞ私たちはあなたの声を聞いて従うことができますように。御言葉の光の中で過ちを犯しているかもしれない自分の姿に気づくことができますように。あなたの身元に立ち返る満たされた平安をいただいて、それぞれがあなたが置かれたところに、あなたが使わされたところに戻ることができますように。この平安を必要としている人がこの地上にはたくさんおります。私たちを平和を実現するあなたの子供として用いてください。教会がこの世のために取りなし祈る祭司の群れとされ、和解の福音を伝える使者として用いられますように、あなたがこの地に、この地上に平和を来たらせてくださいますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第7章44節から53節です。新約聖書の226ページです。使徒言行録第7章44節から53節まで、新約聖書の226ページです。読みします。私たちの先祖には荒れ野に証の幕屋がありました。これは見たままの形に作るようにとモーセに言われた方のお命じになった通りのものでした。この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシュアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありました。ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足台。お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。私の憩う場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。 一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けたものなのに、それを守りませんでした。聖霊に逆らうことなくと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。ステファノの説教の3回目になります。今先週の説教の用紙は修法に挟んでいますので、その前のところの関係はそこを読んでいただけたらと思いますが、今ステファノは立法と神殿をないがしろにした、冒涜したという、偽りの証言によって最高法院に訴えられているわけですね。で、前回は説教用紙にもありますが、そのモーセがどのように選ばれて、どのように立法を授けられたかという旧約聖書の話を語り直して、その立法の冒涜を自分はしているのではなくて、立法こそ生きた神の命の言葉であったんだということをステファノは語りました。で、今日のところは、神殿を冒涜しているという訴えに対する、ステファノの弁明でもあり説教になります。そのことをここに留めて見ていきたいと思います。で、そのソロモン、神のために家を建てたのはソロモンでしたと7章47節にあります。で、これが神殿であって、で、この使徒言行録の当時にはまた建て直されたヘロデ大王が建てた神殿があったわけですけれども、でもその神殿の前に幕屋があったんですよというところから語っているわけですね。44節ですね。私たちの先祖にはアレノに証の幕屋がありましたと。これも祈祷会で出エジプト記の学びをじっくりしたことを思い出しますけれども、最初から神殿が突如できたのではなくて、イスラエルのアレノの旅のただ中でこの幕屋を作るようにと神が民に授けた、そのように指示を与えて、その通りに民は幕屋を作ったんです。神殿の前にその幕屋の時代があった。で、その時にはアレノですよね、エジプトからカナンの地の間のアレノを旅している中で、神の臨在の印としての幕屋があったわけです。そしてその幕屋は神が見たままの形に作るようにと言われた、その通りに作った。ですから神が設計者だということですね。作ったのは人なんですけども、神の言葉のままに幕屋を作った。それは祈祷会の時に本当によく学びました。そしてその幕屋には何があったかというと、神の箱が安置されて、そしてその神の箱の中には実戒が刻まれた石の板が入っていました。そしてその神の箱の上で犠牲もほふられるという、その祭儀の立法も授けられました。それがもともとその神殿の前にそのようにして神の礼拝をしていた。そしてこの幕屋っていうのは面白いんですけども、移動可能なんですよ。箱にはこう輪っかがついていて、そこに棒を刺して、そして、祭司が担いで移動、神様のその雲の柱、火の柱が移動すれば、それに従ってみんな畳んで移動する、で、持ち運びができる、移動可能な聖所だったんですね。ですから神様は民と共にある神で、すでにこの間話したようにエジプトでも神は望んでくださって、災いを下すとか航海を水を分けるという救いの技を発達してくださった。それに先立ってシナイ山でモーセを召し出した時にも、そのシナイ山に臨在しておられてモーセをお呼びになった。つまり神様はどこか一つの聖なる土地っていうところに縛られるお方ではなくて、ご自分が愛してやまない選んだ神の民といつも共にある、 神の民がエジプトにいればエジプトにおいでになる。モーセがシナイ山に行けばシナイ山においでになる。そしてエジプトを脱出して荒れ野で旅している民と共にあり、その共にある目に見える印が幕屋だったんだということですね。そしてまあ時代が経まして、その神の箱もダビデの時代には一定の聖所に安置されました。そしてダビデは神殿を建てたいと願ったんですけど、それは神の心にかなわず、その次のあなたの子がそれをするんだということで、その王になったソロモンが神殿の建設ということを果たしました。ですからその神殿というものの元はその移動の幕屋だったんです。そこに神の立法の箱が収められ、そこで祭儀をして、それが神殿にその神の箱が安置されて、まあ、そのエルサレムの都にまあ固定した聖所というふうになったわけですね。でそのソロモン王の祈りを読みたいと、見たいと思います。列王記上の8章ですね。旧約聖書の542ページです。父の思いを受け継いで、また神がそれをお許しになって、ダビデの子ソロモンが素晴らしい神殿を建て、そしてその神の箱、契約の箱を聖所に納めて、そしてソロモンもまるで祭司のような祈りを捧げています。8章の27節から30節を読みします。旧約聖書の542ページになります。旧約聖書の542ページ、列王記上第8章27節から30節。お読みします。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を注いでください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。どうかあなたのお住まいである天にいまして耳を傾け、聞き届けて罪を許してください。人が見れば本当にこんな立派な建物があるだろうかというぐらいのソロモンの神殿ですけれども、天も天の天もあなたを治めすることはできない、ましてこの神殿などあなたが治まるはずがないとソロモンは祈っているわけです。ただ神が憐れんでくださって、この神殿に目を留め、そこで捧げる祈りを聞いてくださるようにと祈ってます。まあ、29節で夜も昼もこの神殿にとありますが、もちろんこれは事実としての夜昼もありますけども、私たちの人生、また神の民の人生の暗い時、闇に覆われている時も、また明るい時もというふうに理解しても良いと思います。本当に闇に覆われている、先が見えないという時も、またあなたに光に照らされていると思う時も、私たちに目を留めてくださいと、そして祈りを聞いてください。神の家、神殿、礼拝所というのは神が名をとどめると言ってくださった、それは本当に恵みでしかなくて、それは神様が憐れんでくださって言ってくださるからこそ、私たちは神に祈ることが許されている、できるというだけのもので、決して人間からそれを始めることはできないんですね。 このように祈ったソロモン王もまた晩年には偶像の神に走るという過ちを犯してしまったこともこの旧約を読むと分かります。使徒言行録に戻りますけれども、その時のソロモンの祈りと同じようにステファノも48節では、意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みにならないと語っています。これはこのソロモンの祈りを心に留めて、ステファノも今自分を訴えている人々にこの旧約の歴史を語り直して説教していると信じます。さらに49節では、イザヤ書の66章の言葉が引用されています。ステファノはこの預言者イザヤの言葉を引用して語っています。使徒言行録7章の49節、主は言われる、天は私の王座、地は私の足台、お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。これは神ご自身が預言者の口を通して神の民に語っている言葉で、先ほどはソロモンの人間から神への祈りですけれども、今度は預言者ですから神の言葉を預かって伝える預言者の口を通して神が民に向かって語っている。でも同じことを言っていますね。でこちらの本もその元になっている旧約聖書を読みたいと思います。イザヤ書第66章の1節2節ですね、1169ページにございます。旧約聖書の1169ページ、イザヤ書第66章1節2節の引用されているところの元の旧約の御言葉を読みたいと思います。1169ページ、イザヤ書66章1節から2節、お開きになれる方は1169ページになります。イザヤ書第66章1節からお読みします。主はこう言われる、天は私の王座、地は我が足台、あなたたちはどこに私のために神殿を建てうるか、何が私の安息の場となりうるか。これらはすべて私の手が作り、これらはすべてそれゆえに存在すると主は言われる。天地万物をお作りになった主なる神、その天こそ主がおられるところ、王座である。地は我が足台、全地を支配しておられる。ですから人間が作った神殿に神が収まるはずはないと。そしてイザヤの言葉を続けて読みたいと思いますが、2節の後半は私が愛称する御言葉の一つですけれども、私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人。私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人。三節にはこうあります。牛を殺して捧げ人を打ち倒す者、羊を生贄とし犬の首を折る者、穀物を捧げ豚の血を捧げる者、入港を記念の捧げ物とし偶像を讃える者、これらの者が自分たちの道を選び、その魂は忌むべき偶像を喜ぶように。四節、私も彼らを気ままに扱うことを選び、彼らの危惧することを来させよう。彼らは呼んでも答えず、語りかけても聞かず、私の目に悪とされることを行い、私の喜ばないことを選ぶのだから。動物の犠牲、穀物の犠牲を捧げているようで、実は裏では人を倒し、また犬の首を折ると。豚というのはユダヤの中では汚れた動物なのに豚の血を捧げると。そのように神に対して二心を持って 犠牲はちゃんと捧げているようでも、双心を持って偶像礼拝している。そして神の言葉を聞こうとしない、そのような民を神は喜ぶことはない。またそれが裁きを招くと。神が顧みるのは主の言葉に、主なる神の言葉におののく人だと預言者イザヤは語りました。その言葉をステファノは引用して、その直前の言葉を引用しているわけですね。使徒言行録に戻ります。そのようにしてステファノはこの弁明の中で本来の神の言葉、本来の律法、神殿というのは、ここから神の民と共にある神から始まったんだと。で、自分は神殿を冒涜したと、ないがしろにしたという訴えを受けているけれども、神殿って何だと言ったら、神殿というのは神の学そこに収まることはないんだと。その大元は神と民の旅の中で神が授けられた幕屋なんだと。そこから始めたんですね。根源から始めたわけですね。で、旧約聖書に、今私たちが言う旧約聖書に、当時の聖書に書いてあるではないか、神は語っておられるではないかと言って、そもそもの根源に立ち戻って語っているわけですね。けれども、ステファノは、まるで本当に旧約の預言者のように鋭く自分を告発している者たちに批判の言葉を語っています。だからこそこの後、殺されてしまうんですけども、51節でこう言ってます。使徒言行録第7章51節、かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。ユダヤ人であれば割礼を受けている、肉体に神の民である印を受けているけれども、心と耳は塞がれているではないかと。割礼っていうのは皮膚を切り取るっていうことですから、開かれるっていうことです。で、体に傷があっても心と耳が塞がれているではないか、開かれていないではないかと、ステファノは批判をしている。痛烈な批判ですね。そして、あなた方の先祖が、エレミアとかイザヤも迫害した、預言者を迫害しなかった、迫害されなかった預言者は一人もいなかったという、旧約の歴史も思い起こしています。その預言者は正しい方が来られると預言した、52節の後半ですね。そして正しい方、主イエスキリストはおいでになった。そしてその正しい方をあなた方が十字架に追いやった、その父祖たちの罪をあなたたちも犯したと告発をしているわけです。あなたたちは戦士たちを通して律法を受けたものなのに、神に救われ愛され生きよと言われて生きた御言葉を受けたはずなのに、いつの間にかその律法も神殿もそれ自体を神のようにして、本来の命の言葉、本来の神殿、またその先に本来あった幕屋の心を失ってしまっていると、その罪を指摘したわけです。だからステファノ自身も本当に旧約の預言者のようですね。私たちも、キリストの教会はそのエルサレムの都のような神殿は持ってないですけれども、でも私も韓国に研修に行かせていただいたり、アメリカの教会研修に行かせていただいたりして、もう人間的にはそういうメガチャーチの見学っていうのもしましたので、もう千とか万とかの教会員の 教会堂、街道とか見ると、まあ、あるアメリカの教会はノアの箱舟と同じ大きさに作った街道っていうのがあって、本当にすごい、でっかい立派な街道を見ると人間的に圧倒されてしまうんですよね。それだけを立派な街道だってお言葉が思わず口をついて出てしまいます。そういうものに奪われる。イエスの弟子たちもなんて立派な柱だ、なんて立派な街道だと言っても思わず驚きの声を上げる。そうしましたら主イエスは、いやもう本当に一つの石も残らずに崩される時が来るんだよと弟子たちを諭されました。またこうも言われました。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。それをあなたたちは強盗の巣にしてしまった、まあ、ステファノの批判と同じ視点ですよね。もう神殿大事にしていた人たちは、まあ、それで神を崇めていると言っているようでも、実はその神殿を運営する収益、またその特権を大事にして生きていたので、まあ、それを批判したイエスはもう敵視されたわけですね。だからそういう儀式をまあ人々にもさせて、それで生きていた、利益を上げていた、そういう本来の生贄、犠牲というものが失われていたところを、主イエスも告発し、また今ステファノも告発している。そしてまたファリサイ派や律法学者の人たちは、律法を厳守することで救われる、律法を守ることで自分は大丈夫なんだ、救われるんだ、そして守らない人を裁く、見下す、それは本来の神の言葉ではないと。そのことを主イエスも批判し、またステファノは主の弟子としてここではっきりと語っているわけですね。しかし神はそのような預言者を通し、主イエスを通し、また主の弟子たちを通して、決して神の言葉は閉じ込められることはない。また神礼拝も一つの場所に、例えばエルサレムの神殿じゃなきゃダメだということはないんだと、主イエスを通して、主の弟子たちを通して、この世界にその神の思いを語り伝えてくれました。だからこそ今私たちはこの日本という地で、この時代にもこの神を、同じ神をここで礼拝できるわけですよね。エルサレムの神殿じゃなきゃダメだって言ったらもうダメですよ。だからこそそのキリスト教と呼びますけども、そのキリスト教は全世界に広がって、その地で主の弟子たちが生まれていったわけですね。私たちも本来の御言葉、本来の礼拝に立ち返り続ける必要があります。そして今日は新学校日という、まあ、年に一度、まあ、特に、まあ、日本キリスト教団の新学校、またキリストこの日本にある新学校を思いますけれども、教師養成を委ねられている新学校のことは短文に書きました。本当に大事な働きです。それはその教師、養成された教師が教会に使わされるわけですから、それは教会が神学校を支えるのは当然なんですけど、私たちはその意識がどれだけあるかということと、もちろんその献金やその教団の制度もありますけれども、本当に今日の御言葉にありますように、神の言葉をひるまず恐れず語る教師を私たちは祈って育てなければならないし、また教師になって安心とかじゃなくって、その牧師、教師が絶えず真理の言葉をこの世に向かって語ることができるように祈り、また協力しなければならないと思うんですね。この、まあ、ステファノが批判した、ステファノを訴えた人たちというのは、もうその神の言葉を、神の真理に生きなくなってしまっていた、しかし その社会的には神の専門家であった人たちなわけですね。じゃあその教会の牧師が教師がそういうことにならないかといえばそんなことはないわけです。私たちもこういう制度の中でそのように牧師が過ちを犯す、神の真理から離れる、みんなが聞きたい耳に優しい言葉を語りという、 こう誘惑がある。でもそうではなくて、たとえ世に対立することになっても福音の真理を語る教師を教会はいつも祈り求めるか、牧師はそれを願っているか、それをいつも求めているかということが、また今日の箇所からも問われていると思うんですね。もう決して過去のステファノさんかわいそうねって話じゃないんですよ。この神の真理の言葉を語り聞くというところに、私たちは真剣に毎回毎回主の日の礼拝で立ち続けるか、またそういう教師を神学校も立てていただかなければならないという、その祈りがあるかということです。もう経済的な支援ももちろん大事ですよ。でもそれが目指しているところは、その福音の真理を語ってくださる教師、養生がなりますようにという、まあ、祈りを今日は特に捧げるものですね。私たちの心と耳が割礼を受けるように、聖霊によって開かれるように、聖霊に逆らうことなく神の真理を受け入れ、また自分を変えていくことができるように、ステファノがもう存在をかけて語った言葉を、私たちもまた存在をかけて信仰によって受けるものです。お祈りいたします。主なる神、ステファノはあなたの神殿が本来どこから始まったか私たちに語ってくれました。神の言葉は決して建物に閉じ込められることはない、生き生きとした生ける御業が全地にあまねくなされるようにと、今教会もそのあなたの御業に従っております。私たちの思いがどうぞ心と耳に活用を受けていないということになりませんように、風のように自由に働く聖霊の御業に身を委ねて、祈りと御言葉に励むことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌、賛美を捧げます。賛美歌445番、445番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
天の内なる神様、こうして今日も、教会へ導かれ、ただいま羽田牧師からイエスキリスト様の皆を、拝聴いたしました。ありがとうございます。今日もここに捧げました献金は、皆から神様の御用にお使いいただきたいというお願いでおきました。イエスキリストの名前によってお願いします。アーメン。
唱詠賛美歌26番、賛美歌26番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝終わります。